黒学の
ブイトーキラジオ。
まもなく大相撲のね、秋場所が始まるようなんですが、強い動物にあやかろうと大相撲には熊だとか虎、わしなどが入ったしこ名の力士が多いようです。明治時代には大関象ヶ鼻平助、幕内にはイノシシ鍋吉などの動物系珍名力士も実在して、下の方のね、番付では三毛猫泣きの助なんていう可愛いらしいしこ名もあったようなんですけども、熊は熊でも正式名称が北極熊の、あの白熊、これも大きい割には愛らしいですよね。この秋場所で番付初入幕に白熊という力士さんが出るそうなんですが、色白で癒し系の笑顔がまさにそのものらしいんですね。ぬいぐるみみたいで可愛いという女性ファンが多いらしいですよ。北海の白熊という異名を持った大関北天佑の色白の体にちなんで、老若男女に愛されるよう歴史にと願いを込めて付けられたそうなんですが、出身は福島県須賀川市らしいんですね。関脇大の里のいる二所ノ関部屋所属でございます。新潟の能中学校、能は能力の能に生まれるか、これに海洋高校、日体大と常に大の里の1年先輩だった先輩だったらしいんですね。三役二場所で21勝の大の里は、秋場所も活躍すれば一気に大関取りの可能性もあるそうなんですが、もちろん通常の取り組みでの対戦はできない、同じ部屋ですからね。でもいずれ大の里と優勝決定戦をやりたいというふうにこの白熊くん言ってるようなんですが、白熊っていうと今も言いましたけど、白熊くんっていうね、エアコン、あと鹿児島ではアイスで有名なあの白熊とか全国人気になってますが、この白熊という力士さんがね、幕内で活躍すると CM の出演なんかすごくなるんでしょうね。横綱大関を目指したいというお話らしいんですが、想像上の動物の竜や鳳などを除くと動物系しこ名の横綱は春馬富士と角竜だけ。難読のあのキラキラネームがね、最近増えちゃってますけども、そんな中で分かりやすく親しみを持てるしこ名を代表して、ぜひね、横綱をこの後目指してもらいたいもんですね。黒姫山も戻ってくねえかな。この番組はホンダハンター株 CT125 と鈴木 V ソロム250によって、キャンプツーリングに取り手ツーリング、草野球にプロ野球、サッカー、アメリカンフットボール、アイスホッケー観戦にと、貧乏暇なしを体現している私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方にちょっとした話の前になればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第301回のお話は、二輪館祭りに行ってくるはずだったんですけどね。先日行われるはずでした二輪館祭りイーソン、8月24日の日でしたね。富士天スノーリゾートで行われるはずでございましたが、私黒学当然ね、Vストロームに乗って中央高速で一気にドーンと行ってっていう風なはずだったんですけども、天気予報がね、なんとがっかりなことに雨、しかもそれがお昼からなんですよね。9時会場で12時にから雨でしょ。3時間ぐらいしかどう見てもいられない。しかもね、中央道ミニツーリングプランを申し込みましたら、帰り道にうろうろうろうろ、あわよくばね、いろんなところを回ってなんてのも考えていたんですが、ちょっとさすがに、がっかりでございますよね。そうなると V ストローのね、ロスミーティング、こちらの方は何回もこの番組でもお話をさせていただいてます。このロスミの間ではね、荻窪うどんといううどん屋さんが実はね、話題なんですよ。東京の荻窪ではなくて、あの鶴市役所の近くにあるうどん屋さんのようなんですがね、ここ 非常にね大食いになると表彰してもらえるっつっては変ですけど、名前をねお店に飾ってもらえるらしいんですけどもね、6玉ぐらい食べればいいみたいなんですよ。一発ね天気が良ければ二輪館祭り行ってちょっとお昼はねあそこで食べる、この6玉チャレンジしようと思ってたんですけどね、雨の予報でしょ。まさかねカッパ来てお店へ入るっていうのもどうかというのもあってね、まあいろんなものを含めてちょっと二輪館祭り断念いたしました。参加された方はいかがだったでしょうか。楽しめましたか。ずいぶんね午前中の方に予定を繰り上げたようで、集合写真も早めに2度ほど撮られたなんていうふうに毎人さんのね方で、言ってましたけど、まあこればっかりはねしょうがないっていうんで家でちょっとまあ休養してたっていうのもあるんですけど、まあ、心残りはね、安藤夏さんを見れなかったっていうのは非常に心残りなんですけどもね、どんだけでかいのかちょっと見たかったんですけども、まあ残念だったですけどね。まあなんでまあ休養にしたかっていうと、実はこの後ですね、25日が鹿島アントラーズ戦を見に行くっていうのと、26、27って、いこちゃんとふもとっぱらに行く予定もあったんでね、体力を考えると、まあ正解だったのかななんていうような気が実はしております。で今日はそんなことでね、本来であれば、二輪館祭りのお話をするはずだったんですけども、それができないんで、またちょっとね、不慣れな雑談の方でまた話を進めていきたいと思っております。ちょっとまたお聞き苦しい話になっちゃうかもしれませんけど、お付き合い願いますね。じゃあ今日は何のお話をしようかなと思ったんですけども、まあこの際この後ね、言いましたけど25日鹿島アントラーズ戦、東京ヴェルディ対鹿島アントラーズ戦を見に行きましたもんですから、プロ野球とサッカースタジアムというか、こう野球とサッカーの観戦の違いについてちょっとお話もしたいなというふうに思いますけど、まあ、番組の大向上でもお話をしておりますけどね、最初のお話で野球にサッカー観戦と大忙しでございますが、それにまあ草野球もやっている状態ということでね、本当に忙しいですね。ちなみに春の大会野球の方ですが、実際にやる方ね、今年はねなんとリーグ戦になりましてね、我がチーム欠席者がどうしても多くなってしまって、まずくにメンバーが組めない状態で2連敗でこの春は終わったんですけど、初めの試合はね、ファーストで出た、2戦目はね、ショートですよ。なんとあんな、ショートなんていうところで出場だったんですけど、肩ボロボロなもんですから、打球飛んでこんないやなんていうふうに思ってたんですけどもね、まあ、バッティングの方はね、まあそこそこ、まあ素振りも、実は素振りもやってるんですよ。ですからね、まあヒットも打ててますけども、さすがにね、外野の頭を越す打球を打てなくなって寂しいもんだなっていうような気がしておりますが、まあそんな感じでねやっております。でもね本当ね久しぶりにねショートなんか守るとね強い打球が飛んでくると怖いですよ。イレギュラーボンドしますからね、まあ、メガネじゃなくてコンタクトでやってるんですけども、危うく顔に当たりそうになってね、トンネルしてしまいます。あ、トンネルっていうかなんていうかか、肩の上を抜けてったんでね、びっくりしたっていうのがありましたけど、まあそんな感じで怪我しないように野球の方は楽しんでるんですけどね。まあちょっと話ずれちゃいましたけど、感染の違いについてちょっとお話をしましょう。まずはプロ野球。これね、ガソリン屋さんと横浜スタジアムに実は行ってきたんです。ガソリン屋さんがね、勧めてくれたもんですが、行きませんかということで、ベイスターズ対ヤクルト戦だったんですけどもね。次の週は巨人戦だったもんで、本来であれば巨人戦をっていうところだったんですが、実は、この次の週っていうのは、この野球を見に行った次の週っていうのがですね、FC 東京とのダービーがあったもんですから、やっぱりダービーはね、行かないとっていうのがあったもんでね、ちょっとその一週前にさせていただきましたけど。ハマスタ、横浜スタジアム行ってきましたよ。実はね、ハマスタで野球見るの初めてだったんです。もう何年経ってんだっていう感じですけどね、30年ぐらいもう野球場経ってますもんね。まあこれ意外でしょ？あんだけね、野球野球つってんですけど。じゃあハマスタで今まで何見てたんだってなりますけども、実はアメリカフットボールを見てたんですね。アメリカフットボールの試合がよくあったもんですから。今はあのフィールドシートができちゃったもんですから、座席がこう回転できないんですけども、昔はですね、野球の時と、こういう長方形でやるスポーツの時とかね、座席がね、回転したんですよ。確か、ハマスタが一番最初だったんじゃないかな。あと、マウンドもね、自動に落っこちるんですよ。自動で落っこちるって言うと変です。あの小高い丘が沈んでね、平面になるんですね。 まあ、そんな多目的スタジアムもね、本当先駆けだったんですね、横浜スタジアムって、そんな歴史はまあちょっと置いといてなんですけど、久しぶりにねこう浜さん行って見てきました。まあびっくり、様子がすっかり変わってるんですよ。まあ、ウイング席っていうのがねできたんですね。まあ、あの甲子園でいうとアルプス席と思ってもらえばいいのかな。座席の今まであって球場の上にこう張り出す、扇のように張り出すような感じでね、ウイング席ができました。翼っていうような、ウイングっていうだけに翼みたいな感じだったんですけど、本当にねびっくりしましたね。あんなのがいつの間にできたんだ、まあいつの間にって言うと変か、工事やってるのはしてたんですけどもね、実際見てみるとすごいなというような感じでございます。まあ座ったのは一塁側のなったんですけど、外野の内野席っていう感じの席でございます。まあ横浜下ね、なんせほらアメカフットボールだから、どちらかというと秋から冬のものを見てたもんですから、まああんまり暑いっていう気がしなかったんですけども、今回もう真夏に行きましたけども、やっぱりね風が気持ちがいいですね。港町横浜、さすがですよね。どっかのね、球場とはちょっと違いますけども、そんなこと言っちゃ失礼か、やっぱりこう人工のね風でない、エアコンの風と違ってね気持ちいいですね。人工とはまたこの風の種類が違う、人工は暑いですけどね、風の種類が違って気持ちが良かったですね。でね、やっぱりすごいなと思ったのは、 DeNA になってファンサービスっていうのは変ですけども、お客様を喜ばすのがね、うまくなったなというような気がしました。チアガールと、あと抽選で選ばれた男性とね、子供がでかけっこするんですよね。ライトからレフトからいいか、でどっちが速いか。最近そのチームも、そのチアリーダーの女の子だが一人にものすごい足の速い女の子がいて、連戦連勝だったんですけどもね、当日もね、子供が走って、最後大人だったんですけどリードしてたんですけど、最後は女の子が勝っちゃったっていうのがあってね、うわあの女の子、すごいなーなんて言ってね、もうびっくりしちゃったっていうのもあったりね。あとストラックアウトみたいのをやってね、成功するとお土産をもらえるんですけども、なんかビールも安くなるなんていうようなファンサービス、このやってましたね。まあ観客を飽きさせないっていう点では本当にいいなと思いました。最近見たプロ野球、まあ、最近見たプロ野球っていうと変な話ですね、最近ですね、あのベルーナドームばっかりなんでね、私も行くのがね、俺だって東京ドーム行きたいけど、東京ドームってなかなか買えないしね、もたもいつももたもたしてるつか、いつもギリギリにならないとね、いろんな都合がつかないっていうのがあってギリギリになっちゃうんで、東京ドームは大概売り切れちゃうんで行けないんですけども、そうやって言うとどうしてもベルーナになっちゃうんですけど、ベルーナドームも一生懸命やってますけど、それに比べたらハマスタの方がやっぱりね、こうファンサービスいいなっていうのがありました。まあ、野球というのはね、この攻守の切り替えがありますからね、1回の裏2回の裏とか言ってね、表裏の攻撃が終わってまたっていうと、ね、そこでできるっていうのがありまして、あとグラウンド整備なんかの時間もあるんでね、まあ本当このお客様を喜ばす、飽きさせないっていうこの点ではいいなと思いましたね。こういうので一息つけてビールも飲めるしね、お弁当を食べることもできます。まあ、当日はお弁当は食べなかったんですけどもね、試合の方はね点数がねいろいろ入ってホームランも出たりしてね、盛り上がりましたよ。まあ最後まではね見ないでね、あのベイスターズファンが集まる居酒屋さんに移動したんですが、その移動の際にね実は驚いたことがあったの、知らなかったんですけど、横浜スタジアムってそもそも横浜公園っていう公園の中にある施設なんですね。ですからね、そこの公園の中にあったっていうのは知ってたんですけども、スタジアムのすぐそばにねビアガーデンやってんですよ。しかも野球中継やってて、まあ、当日券も売り切れだったっていうのもあるんですけども、そういうお客さんがねビール飲みながら野球中継見ながらなんていう風にできるんでね、これいいなと思いました。だって歓声はね、生の歓声が響くでしょ、で野球見れてじゃないですか、ね、でビール飲んで外で風に当たりながら、これいいですね。 DeNA がやってるんで、多分これ指定管理者制度になってから多分やりだしたんだと思うんですけどもね、これなかなかだなと思いました。ベルーナドームはちょっとねできそうもないんで、東京ドームでもこれやればいいんじゃねえかななんていう風な気がしましたね。 まあ満席で入れなかったお客さんにやるっていう意味では本当にバッチリだなと思いましたね。でその後ベイスターズファンが集まる居酒屋さんに行ったんですけども、ここでまたびっくりは、実はガソリン屋さんがハーフパスだったのには驚きましたけどもね。まあハーフっぽいイケメンですからね、私と違いましてね、お店の方もねすぐ覚えてくれるんでしょうね。やっぱり2枚目はいいなっていうような気がいたしますけどもね。この居酒屋さんはね、実はベイスターズのユニフォームある選手のねサインもいっぱいあって、お名前忘れちゃったんですけどね、店の名前も、酔っ払って書いたもんですから、どこだったかっていうのも正確に覚えてないんですけども、テレビがずっと放映されてても何箇所も動画の席からでも見れるようにっていうことであってね、野球を最後まで見ることができて、これ最高ですよね。美味しいお酒飲みながらね、勝ってる試合はいいんですけども、行った日は負けなんでちょっと悔しい酒になりましたけども、まあこれいいなって。やっぱり野球っていうのはこう日本人に合ってんですかね、間があるっていう点でね。で、一方のサッカーなんですけども、まあゴール裏、盛んに私ゴール裏行ってますけどもね、今回の話ゴール裏だとちょっとレベルが違うんで、まあ去年 J2 の時によく見てたバックスタンドからの話なんですけど、まずサッカーは落ち着かないですよ。ハーフタイム自体も短いんですよ。ハーフタイムでね、ご飯食べようなん、弁当食べようなんて。思えません。本当書き込むようです。実際ね、この間の鹿島との試合なんかはハーフタイムに実はお腹空いちゃったんで食べようと思って、薄皮アンパンあるじゃないですか。山崎の4個入りの薄皮アンパンと塩キャラメルを持ってったんですけどね、8個。もうあれ慌てて食べてコーヒー飲んで、そしたらもうハーフタイム終わっちゃうんですからね。やっぱりちょっとね、短いですよね。トイレも大行列になっちゃいますし。で、じゃあ試合をね最後まで見ないでどっかで寄ってっていうようなお店もないんですよね。まあアジスタだからしょうがねえのかなっていうような気もするんですけど、FC 東京ならあんのかもしれないですけども、ヴェルディの場合はあれはねちょっとね京王線乗っていかないとないんですよね。だからそういうの点でも厳しいなっていうような気がしましたね。途中で見終わってねテレビを見ながらっていうのはできない。まあこれダゾーンで一括でやってるっていうのもあるんですけどもね、そういうのもあって見れないっていうのもあるんですけど、まあそういうね、まあサッカーと野球のね興行への時間のかけ方が違いますからね。でまあそんな感じで野球とサッカー比べるとね、何が違うかななんていうような気がすると、やっぱりゆっくりスポーツを楽しむのならねプロ野球じゃないかなと思います。野球知らなくてもね楽しめるし、まああとファールボールが飛んでくるっつっても高橋出てるんで、本当ビール飲みながらお弁当食べながらテレビを見る感覚でゆっくりとできるのがプロ野球。じゃあサッカーはっていうとどういうのがいいのかなっていうと、試合前のスタジアムグルメをね楽しめるっていうことから言うとサッカーかなっていうような気がします。試合前のスタジアムグルメをポーッと楽しんで、その後試合をサクッとね見てね、それでサクッとね、家に帰ってっていうのならサッカーじゃないかななんていうような気がいたしますね。ですからまあお忙しい方っていうと変ですけども、まあ一日かけてゆっくり楽しむっていうのではプロ野球で、半日だったらサッカーっていう感じかもしれませんね。まあこの辺はねお好きなスポーツをっていうのはなっちゃうんですけど、じゃあお前はどうなのっていうと、私はですね、はい、ゆっくりプロ野球の方は見て、まあそれでも試合前のね、シートノックから見るんで、私の場合ね打撃練習から見たい、試合シートノック見てなんていうのをやってるんで、それから試合見てなんでね、本当に球場にいる時間がいっぱい、5時間ぐらい球場に平気でいるんですよ。それでも最後まで見れないんですけど、が野球の時で、サッカーの時はじゃあどうなのって言うと、サッカーもねスタジアムグルメを食べてっていうことで、まあそんな感じでございましょうかね。まあ野球とサッカーの違いってこういうのがありますけどもね、まあぜひね両方見に行ってみてください。意外とそうやって面白いですよ。まあ続いてなんですけれども、まあそんな感じでいきましたけども、で続いては、何を話そうかなっていうような気がしたんですけど、今度また札幌へ行きます。去年に続いて職場の旅行がですね、福岡明太子チームとチームどさんこに分かれまして、私はチームどさんこということでね、11月はまた後半に、北海道行ってきます。去年はね余市蒸留所で見学行ったり、 あと羊ヶ丘展望台でね、行ったり、札幌ドームエースコンフューズの見学と忙しかったんで、今年はねちょっとのんびりと2泊3日を過ごす予定です。まあ、夜市の蒸留所には行くんですよ。まあ、ウイスキー工場見学と試飲がね楽しみなんで、あそこの蒸留所でないと飲めないウイスキーがあるんでね、そこをちょっとグイッと、去年はねちょっと調子が悪くて鼻が詰まった状態だったんですけど、今年はぜひね体調整えてって言って、あの香りっつうと変ですけどもね、そういうのも楽しんでこようかなと思っています。お土産のウイスキーもね去年は2本だったんですけど、今年は4本か5本買っちゃおうかなって思っております。あとはせいぜいあの南平岸公園ね、あの水曜デーショーのオープニングとクロージングの夜ね、あの丘、あそこの聖地巡礼をして HTB の本社に寄ってくるぐらいでしょうかね。まあ、ステッカーはねもう貼る場所ないぐらい、車だバイクだにいろいろ貼ってますんでね、あ、株には貼ってないのかな、うん、だけどもうねステッカー貼るっていうのももう限界になっています。実はですねもう一つ悩んでることがあるんです。初日の昼ご飯に悩んでるんですよ。新千歳空港が13時10分着ですんでね、非番で行くもんですから、札幌には多分14時半近くになっちゃうんじゃないかななんて思っております。そうするとすんごい中途半端なんですよね。有名なスープカレーのお店って大概14時30分頃がラストオーダーというふうになってますんでね、だから昼を本当にどうしようかと悩んでおります。美味しそうな、ね、お店はね大概ダメなんですよ。でね、夜ご飯が実はホテイというあのホテイさんのホテイですよね、中華のお店なんですけども、これ札幌プリンスから近いところなんですけども、ザンギとね、麻婆ラーメンが美味しいって言って、まあ私麻婆ラーメンが食べれないんで味噌ラーメンを食べようかなと思ってますけど、このザンギがね、うん、非常に美味しいということで、うちの上司から勧めがあるもんですから、ちょっとそこへ行ってね、まあ、ビンビールでも飲みながらなんて考えてますんで、変な話夜が中華ですから昼をね、やっぱり海鮮丼かスープカレーまたジンギスカンのお店でっていうふうに考えているんですが、そんな中途半端な時間でも空いてて美味しいよっていうお店がねありましたら、ぜひ教えてください。チェーン店三好のはダメですよカレーとね餃子の三好のですけども、大泉洋ちゃんおすすめでしたけども、夜がねラーメンですんで、そこはちょっとパスしてくださいね。
Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。
ネットフリックスの話、今ねネットフリックスでいろいろ見ることにハマっております。というか今まであまりも見なすぎたっていうのがあるんですけども、実はですね今テレビ朝日のスカイキャッスルという番組があるんですが、松下奈緒さんがね、主役でやってますけども、これがね韓国のドラマの焼き直しなんですよ。で元は韓国の方でね、そういうスカイ SKY がソウル大学とコリア大学とあともう一個どっかの大学みたいなんですけども、そこへのお受験のお話なんですけど、結構これがドロドロなんですけどもね。でそのスカイキャッスルっていうのは、日本は SKY っていうのは大学でないもんですから、スカイキャッスルっていう高い、ね、塔をね模した高級住宅街を元に、その受験戦争の母親たちと受験生のね話がやってるんですけど、このねテレビ朝日の番組がね面白いんですわ。ハマっちゃってね、毎週木曜日の夜9時からやってるんです。おかげさまでねネットフリックスの方を今ね見ております。日本版はね10話ぐらいで終わっちゃうんですけど、ネットフリックスは30話ぐらいあるもんですからね、ねこれがね本当にハマってて、日本のドラマと同じ時期ぐらいに見たいのでね、大概ね日本のドラマが1話でその分韓国のドラマが4話ぐらいやっちゃってんでね、なかなかついていくのが大変なんですけどもね、ぜひこのネットフリックスのねスカイキャッスル、あもしくはテレビ朝日のスカイキャッスル、これ皆さんね面白いのでおすすめですのでね、見てください。まあその他ではネットフリックス、あ地面師見ました。地面師アマゾンでやってるんですよね、アマゾンプライムでね。でもちょっと見つからないんで、今あのネットフリックスの方にあったみたいなんで、ちょっとこれも見ないけなと思ってるんです。地面師も面白いんでしょ。 ちょっと見ようかななんて思ってますけど、すっかりドラマ尽くしですね。まあ一番ショックなのは片平なぎさちゃんのね、赤い霊柩車シリーズがもう終わってしまいましたんでね、この辺は辛いところでございますけども、そうやっていろんなのを見るようにしておりますが、皆さんはね、今日何かネットフリックスか、またはアマゾンプライムでハマってる番組がありましたらね、こちらもね教えていただければと思います。と言いながら、実はですね、今も放送しながらも左目で、スカイキャストを見ているような状況でございます。まあこんなね、テレビ共通と変ですけどもね、テレビ大好きおじさんの私からのご報告でございました。さて、第301回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイケイ一人ごとポッドキャスト番組ウィートクラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信は写真は多分ないですね。V トクラジオのブログの方にはいろいろ書いておきますので、こちらの方もご覧ください。オンメールお待ちしております。先ほど言いました通り、札幌でのお昼ご飯何かありましたらというおすすめのお昼ご飯ね、よろしくお願いしたいと思いますし、またネットフリックスでね、こちらの方もね、こんな韓国ドラマがあるよとかね、こんなのあったら面白いよっていうのを見せていただければね、幸せでございますんでね、そちらの方のメールもお待ちしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。また X とスレッズの方も VTalk で検索していただければ、青人 VTalk のアイコンですぐにわかると思いますので、フォローの方もよろしくお願いいたします。また iTunes レビューもお待ちしておりますよ。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第301回バイケイ一人ごとポッドキャスト番組 VTalk ラジオ、これにて終了です。